タネレディオ、
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 タネラジ。
どうも岩崎です。
清田です。
世の中全部タネにしよう、タネラジ、よろしくお願いいたします。
お願いします。明けましておめでとうございます、
うん、おめでとうございます。
こんないつまで言うんだっけ。
うん、
3日まで言うの。
三月、いや1月中は言うんじゃないですか。
4月中まで
言う。初めて会った人にとりあえず明けましておめでとうございますって言いますよね。
あ、そうか。
うん、門松を閉めのタイミングぐらいかな、ぐらいまで。
なるほどね。
うん、
さあ、あなたはどんなタイミングで今お聞きになっていらっしゃるんでしょうか。
本当ですね、いつでも聞けますからね、ネットラジオ。
はい、さあ、ということでですね、うん、今回は2019年にもしなってたとしたらごめんなさい、2018年の話をしたいと思います。
はい、
2018年の、まあ池田岩崎が行ったイベントをですね、
うん、
ちょっと振り返りまして、
はい、
まあ、私どもの中でですけども、うん、ベストなイベントを、
はい、
まあ、3つそれぞれね、うん、ですから6個上がることになりますけども、はい、ご紹介したいなと思います。
はい、
はい、ということで、では早速いきましょうかね。
はい、行きましょう。
はい、では、前回はですね、まあ、ちょっと、うん、全体的にどんな感じなのかって話をしたんですが、
はい、
まあ、池田ちょっと、まあ、ざざっとね、うん、言うと、
はい、
まあ、僕はちょっと海洋生物が気になってるっていうのもありますので、
はいはいはいはい、
うなぎ関係のイベントにちょいちょい行ってるんですよ。
はい、うんうんうん、
で、その例えばね、管理目標を見据えた我が国の新しい資源評価と管理みたいな、
うんうん、
まあ、これも魚どれぐらい取るか
みたいな
話とか、
はい、
で、あとうなぎのね、
うん、う
なぎの研究をしてる人たちがいて、まあ、うな丼の未来っていうタイトルでシンポジウムやったり
と、は
い、
毎年やってるやつのシリーズもの
なんですよね。そうですね、はい、これ東大でやってたり、あとワシントン条約、はい、これの動物委員会って感じな
ん
ですよ。動物のことについて考える委員会があって、はい、それの報告会っていうのがあって、
は
い、それをね、やってるのを聞きに行ったりとか、
ね、タネラジ内に話しました。
そうそう、うん、そういうね、あと海洋水産資源の持続可能な使用とワシントン条約、グローバルな、規範形成と日本の対応と、
はい、
で、まあ、今ちょっとホットですけど、
はいはい、
WWC でしたっけ、国際捕鯨委員会から日本が脱退するっていうようなニュースが出たりですとか、
はい、
あと、まあ、その、なんだっけな、日本の、 その漁業者を管理する法律というのがあるんですけど、
うん、はい、
その法律が変わるんですよ。
へえ。
で、持続性を持って海洋資源を、はい、まあ、漁をしたりとかするっていうことを、うん、もうちょっと意識した法律に変わることになってまして、
はい、
今までも取れるだけ取っちゃってもいいっていう感じだったんですけど、
はい、
まあ、みたいな、そういう、まあ、状況の変化もあるんですね。
うんうん、
だから、まあ、うなぎとかっていうのは話題になりがちですけど、
はい、
そういうふうなことは気になった1年だったなと思って、
うんうんうんう
ん、なんかね、結構いろいろ聞いてきたから、
はい、
なんかこうちょっと状況見えてきて、で、最近ね、うん、魚とヤクザっていう本が、
はい、
ちょっと話題になってるんですけど、
ヤクザ、
そう、ちょっと今日持ってないですけど、
はい、
要するに魚を、
うん、
裏ビジネスとしてやってる人が、
はい、うん、
まあ、それはヤクザ屋さんが結構多いよという話で、まあ、密漁の話なんですよね。
うん、
で、アワビとかナマコとか、
はい、
そしてウナギの稚魚、シラスウナギっていうのは、
うんうん、
まあ、怪しいルートでやり取りをされていて、
うん、
それがものすごく儲かると。
うん、
だから、その麻薬なんかによっぽど安全 で、
うん、
で、捕まってもそんなに重い刑にならない、
は
い、
一応法律的にはアウトな、そういうルールは設定され
て、地域でそれぞれがルールを決めていて、
は
い、でそれを違反されしたらいけないんだけど、
うん、
もうその何、麻薬で捕まるみたいなのよりは、
はい、
まあ、刑は軽いわけだみたいなこともあったりして、
利益的にはどうなんですかね。
いや、そうだから、あれですよ、ちょっと金額忘れてたけど、
はい、
まあ、1キロで何百万みたいな。
そうなんだ。
それはすごいことになってるんですよ。だからシラスウナギも、
はい、
台湾から香港に 、
うん、
船便で、台湾から日本は禁止されてるんだけど、
うん、
台湾から香港に一旦行けば、
うん、
香港から日本は OK なの。
へ
で、これのルートがあるんですけど、
はいはい、
これの実はそのルートで一番最初に台湾にお金を払ってるのは日本の業者じゃないかっていう話があって、 気になるでしょ。この本の話はまた別にあるんですけど、うん、まあ、とにかく海洋資源の話っていうのは、うん、裏も表も結構いろんなことがあるわけ、うん、だから単純にこううなぎだとかワシントン条約とか表の話だけじゃなくて、うん、それは実はいろんな意味があるってことを、うん、今年1年結構やや学んでしまったので、これはやっぱあのトータル面白い話だなと思いました、うんうんうん、で他にも、はい、なんかの教育系で、うん、特にその客番地とか、はいはい、あの渋谷にあるね
スペースね、は
い、うん、あそこに行ってなんかワークショップ含めて教育の新しい形みたいなのを聞いたり、うん、あとは未来の先生展っていうのを行ったりとか、はい、その教えるっていうスタイルが、はい、最近ねこの教育先生の問題とか大きく取り上げられてますけど、うん、でも結構いろんな工夫が進んでるんだと、はい、うん、でこれをもうちょっとみんなが大人も含めて、はい、共有してたらいいんじゃないかなみたいなことはちょっと感じたりとかはしたかなというような、はい、まあ、あといろいろ遊びとかも行きましたけど、うん、あとあれだね、ロマンスカーの最新型に乗ったのは結構僕としては面白かったですね。てかロマンスカー乗らないからね。
乗らないですね。
電車にも乗らないから。
あ、電車も乗らないですか。
ほとんど乗らないよ。いや、その私鉄のいつも使わない線にわざわざ乗ることがないん
ですね。あ、そうですね、はいはい、
そう、まあ、そんなこともありましたが、今年のベスト3を上げましょう、はい、うん、ちょっとまあやや時系列中なんですけど、1位はですね、
はい、
南方クマックス150周年記念企画展、うん、100年早かった地の人、
お、国立科学博物館、
はいはい、これがね、まあ、1月だったんですけど、うん、まあ、これがやっぱりちょっと面白かったし、うん、結果としては2回か3回か行ってんだよね。
あ、この展示だけで、
う
ん、
そうそうそう、
へえ。
これだから、まあ、で話も聞いたの、なんかトークショーとかも行って、
そうですよね、うん、言ってましたよね。
でその、まあ、簡単に言うとクマックスは Google だっていう話なんですけど、うんうん、
検索エンジン、
そうそうそう、うん、そのいろんなものを、はい、いろんな情報を、うん、あのなんだからとにかくまとめずに、うん、とにかく無目的にとにかくザザザと集めて、はい、後で関連性を考えるっていうか、うんうんうん、そういうふうなことをリアルでやっちゃった人っていうか、
うん、
っていう話は結構面白かったし、はい、南方クマックスのイメージっていうのは、まあ、いろいろあるんですけど、うん、
はいはい、
あ、そういう切り口もあるんだなとか、うん、あと展示がそういうふうな結論に結びついていく感じとかは、
うん、
なんかおダイナミックみたいな感じもして、うん、
はい、
まあ、だからね、あのいろいろ金の研究の人だとか、うん、まあ、そのいろいろな神社とかの、
はい、
を守ろうってこうなんか言った人だとか、いろんな切り口あるんですよね。猫好きだとかね、水木しげるの漫画とかありますけど、
は
い、なんかね、新しい切り口な気もしたし、なんかその展示でそういう結論に最後クマグスグーグルですみたいな、その話がすごい面白くて、
はいはいはいはい、
なんかちょっと展示としてこう結構面白かったなという感じで、
今年でも実質世の中的にもクマグスイヤーでもありましたもんね。
そうなんだよね、
まあ、生誕150周年とかあって、
う
ん、
そうね、そうそう、そういうのもありましたね。で 次はですね、郡上藩江戸倉屋敷、ボリューム7、郡上踊りと盆踊りというですね、イベントでして、
はい、
これは、まあ、これもラジオで言ったと思いますけど、はい、郡上踊りっていうのが、まあ、割とこう有名なんですよ、
う
ん、
世の中でね、社会的にそうですね、
はい、その、まあ、夏の頃に、まあ、徹夜で踊るっていうので有名なんですけど、はい、徹夜で踊るだけじゃなくて徹夜で踊ってる中に誰でも参加ができるというふうな、まあ、踊り で、
はい、
でそれが、まあ、この形をとって青山、うん、青山のところ、東京の青山ね、
はい、
青山はその郡上藩が、うん、まあ、いたところなんですけど、はい、そこでも東京でちょっと一時的にそのイベントとしてやってるんです。
ラグビー場かなんかでしたっけ。
ラグビー場近くの駐車場かなんかね、
はい、
でそこであのやってる、まあ、と同時期にやってて、うん、まあ、郡上踊りの、まあ、歴史だとか、
はい、
なんで郡上踊りがこういうのが、状況にあるのかとか、
うんうんうん、
例えば盆踊りって一体何なんだろうかみたいなことを、はい、踊りっていうことについてちょっとまあ文化人類学的なアプローチも含め、うんうんうん、深い考察をしつつも、実際の踊りの人がこうやって踊るといいですよみたいな、うん、踊りの、形を見せてくれたりだとか、
はい、
っていうちょっと立体的な、うん、やりながら学びながら、考えながらっていうふうなことを、まあその3時間ぐらいのプログラムで全部やると、
うんうん、
でしかも間にお酒も入るというですね、
うん、
まあ、ちょっとその楽しさがはみ出る感じのイベントで、
うんうん、
で、まあ、でも踊りのことにその理解が深まったりするので、うんうんうん、まあ、踊りを知るってことが、
はい、
まあ、これもね、なんかね、 歴史があるんですよ。その何だっけな、なんかね、踊りの賞を過去に取ったことがあって、うん、その賞で日本に伝播したみたいな、
はいはい、
あと一緒に踊るっていうイベントっていうのはなかなかなかったんですよね、
うんうん、
今でもほら四国の方で踊ってる踊りは、
よさこいじゃないや、阿波踊り、
阿波踊りもなんか割と誰でも行けそうだけど、一応連とかがある。
そうですね、今年いろいろ揉めてたりしましたもんね。
ちゃんと入んなきゃいけないって、見る踊りじゃない、
うんうん、
でも郡上踊りは一緒に踊る踊りなんだよね。
そうですよね、みんなそう全員参加が、ね、
これが結構、うん、新しかったみたいで、
うんうん、
まあ、そういうふうなことの前後関係とかが、うん、分かりまして、なかなか面白かったね、うん、これがまあ2つ目。さあ、そして最後がいろいろあったんですけど、
ね、
未来の先生展とかも面白かったんですけど、
はい、
まあ、ちょっと、まあ、個人的な感覚もありますけど、となる人が、
お、
まあね、うな丼の未来もとても面白かったんですけど、
はいはいはい、
となる人、うん、映画がね、私はちょっと結構面白かったなと。
映画と、まあ、プロデューサーの方のお話の接
点
と、
はいはいはいはい、でまあ、映画作品のインパクトっていうのももちろんあるんですけど、うん、
はい、
なんかそのなんていうのかな、まあ、映画にちょっとドンときたのかな、
うんうん、
なんかこうなんていうんですかね、面白いとか面白くないとかももちろんあるんですよ、
その、はい、
例えば全くナレーションもなくて、
うん、
その手法としては結構事件とかも起こらないような、うんうん、まあ、もちろんうまく作ってはあるんだけど、
うん、
そういうだから結構解釈が悩ましいっていうか、
うんうん、
これはその悲しいシーンなのか、
うん、
面白いシーンなのか、うんうん、どっちだろうみたいな、
うんうんうん、
だからそれがドキュメンタリーのある意味いい面もだと思うんですね。
観客に委ねられるという感
じ。でも基本的にはみんな決めてんだと思うわけ、
ある程度一つの、ね、視点として、
そうそうそう、
まあ、もちろん撮るにあたってそうですよね、うん、
でこっちがボケてるから分かんないってこともあり得るんですけど、
うんうんうん、
なんかそこがね、俺は結構迷って、
うんうん、
そこがいいなと思ったりもしたんですけど、
う
ん、
もう答えは多分ないですよ ね、 そ、 うね、それぞれの人のあれだから、主観だから、ま
あ、そうね、あとその本当に自分が親だったらとか、
うんうんうん、
自分が南青山住んでたらとか、なんかいろんなことをちょっと考えて、
はい、はい、
南青山の人をたきつけてた謎の業者かもしれないとか、
そうですね、不動産会社かもしれない、
いろんなことを想像させる、うん、なんか自分の居場所とそこの映画との距離感とかも含めていろんなことを考えなきゃいけなくなっちゃう映画だったので、
うん、はい、うん、
またプロデューサーもね、結構ね、
うん、
まあ、聞くべき裏話を聞かせてくれたので、
あ、
なんかそれはだから多くの映画で裏話とかね、
はい、
中身とか説明することあるけど、
うん、
まあ、ドキュメンタリーだから、まあ、聞いたらそうかそうだったかみたいな感じが結構聞けたので、
うんうん、
ちょっとベストワンっていうわけでもないですけど、はい、ちょっとこの3つね、
うんうん、純不動、
はい、まあ、熊楠の展示、うん、そして郡上踊りの解説、そして、まあ、となる人、
はい、
アンドトーク、
うん、
これが3つかなという感じですかね。
いいですね、
はい、ちょっと長くなりました、すいません。
いえいえ、
さあ
このまま行けますかね。
行きましょうか、
行きましょうか、
切る、
いや、サクッと行きましょう、
はい、
はい、僕じゃあ一つ目ですね、一、うん、つ目が森道市場という、
あ、これもね、もうぜひ森道市場の回を聞いてもらいたいね、
はい、
岩崎さんがもう涙ながらに語っている。
そうですね、森道市場について言うと、うん、今回名古屋旅行っていうのがセットになってるんですよ、
はいはいはい、
4日間休みを取って、まあ、土日遊んでますけど、休みを取って1日フルに名古屋に旅行するっていうのと、
うん、
2泊3日3日間、フェスに行くっていうことをやっていたので、うんうんうん、それを総合的に見た時にエモーサではやっぱ圧倒的に強かったっていうのがあって、
はい、
森道市場って、まあ、他にもいろいろ音楽フェスとか演劇フェスとかいろいろフェスって言ってるんですけど、うん、これ何がすごいかっていうと、うん、そのラインナップの揃え方、
うん、
もちろんミュージシャンのライブが各所で行われるんですね、
はい、
会場自体が、海沿いのなんかスペースなんですよ。だから海沿いにライブをやるところもあれば、うん、すぐ隣に遊園地が併設されていて、
うん、
遊園地の各所遊具の前でライブをするとかもあったりする、スケートリンクでライブをするとかもありつつで、いろんな場所で音楽ライブが行われつつ、うん、周りをマーケットが囲んでるんですよね、フリーマーケット、商店、
はいはいはいはい、
でマーケットっていうのもいわゆるイベント用に出し物をする人たちでは ではなくて、あの普段あの商売をやってる自分のところで例えば食器を作ってるとか鍋作ってるとかアート作品を作ってるとか、それぞれのいろんな作り手の方、あの、クリエイターの方々、あとは店員さんも含めてですけど、そういう方々が集まっている一種、まあ、選別はされてるんですよ。いきなりその応募やらせてくださいって、出展させてくださいって言ってすぐに応募できるようなものではなくて、厳しい審査的なものを通過してやっている。だからその、どっちも本格的なんですね。ライブ会場も本格的だし、マーケットも本格的だしっていう環境の中で、結構だだっ広いところにそれが広がってるんで、観客が選べるんですよ、その体験自体を。だ僕これオープンワールド的だなと思っていて、オープンワールドゲームみたいに一つの街がある、一つの村があるっていうところを自分なりに楽しみ方を選択していく、それはもしかしたら音楽ライブやってる結構有名なミュージシャンとかやってるけれども、それに興味がない人はマーケットでいろんな人と話をしながら、いろんな買い物をしながらでも楽しめる、それだけで一日全然過ごせるっていう環境を作っているっていうことがすごいなと思ったんですよね。そこの自由度というか、そこら辺の寛容性というか、一つなんかまあ比較対象として見ると、まあバーニングマンってあるじゃないですか、海外のフェスティバルで、それぞれの人たちはそれぞれの表現でパフォーマンスとか、あと物を売ったりとかして物々交換で金銭を返さないで、あのその中で交流をしたりとか売買をしたりとかするっていうことをしてるっていうのがあるんですけど、それは結構なんか個人としての生存能力みたいなのが試される気がするんですよね。何が提供できるのか、どうやって自分で暮らしていけるのか、もちろんなんか前から水を買ってきたりとか食料を買ってきたりとか必要かもしれないですけど、で今回の割り道市場についてはそういうのは必要ないんですよね。自分 の生存能力は試されないで、用意はされている。あとは楽しみ方はご自由にどうぞっていう体制が、ハードルも高くないし、自分自身であの選び取っていけるっていうところが、本当よくできてるなと思って、それって多分フジロックでもできてないことなんですよ。
なるほどね。
フジロックって基本的に、まあ、あのお店出してるとしても飲食店とかなので、飲食店であの食べる飲食の時間を、そのだからランチ時とか朝の朝飯時とか、ディナー時とかはそれで楽しむことだけど、基本的には音楽を楽しむフェスティバルになってるんですけど、主に市場について言うと、スタートが市場なんですよね。一番最初始まったのが、まあ、あの地元のいろんなお店を集めてマーケットイベントしようって、でそこに人を呼ぶためにあのミュージシャンとかを呼んでこようっていう構造なので、もうそこにいること、そこに暮らすことみたいなことが元々の目的としてあるイベントだったりするっていうところが、今の展開の仕方をそのまんま、で主催者の方も変わってなかったりとか、あと運営者の方もすごい少ないらしいんですよ。限られた人たちが運営しているので、ある程度統率が取れる、コンセンサスが取れるまま広がってるっていうので、今に至ってる。しかもチケット代が1日2000とか3000とか、っていう、
ほらもう完全に再放送になっちゃった。まあまあでもそれぐらいやっぱり、でもオープンワールドってのは面白いね。だからなんか そこにもうその日だけだけど、ライブとあのマーケットがある、まあ町というか村が本当にドンといきなりできるみたいな、そんな感じなのかもしれない
ですね。そうですね、村ができるイメージが近いですね。
来年も2019年も行く、
と思います。もうでもあの応募は始まってたりするので、もう早速スケジュールして、まあ、名古屋行くんでね、ちょっとあの勇気はいることではあるんですけど、その役で休み取れるかなとかあるんですけど、
もうちょっとここまでさ燃え上がってんだったらインタビューとか楽しいよね。
本当ですね、したいですけど、もうしてるんですよ、岡場一体が。
いやでいいじゃん、注目集めてる。他は他でやるから、こっちはこっちの切り口持って、
いやメディアとしてのなんかある程度のこう、
トライオリティ高めてないと向こうがちゃんとその、だってほら規模とかで選んでないと思うからきっと。
そうかな、
そうです
か
ね。そうですよ、
そうですかね、
ちゃんとその代わりアウトプットをするという根性で、
そうですね、
行った方がいいと思いますけど、
その期間には無理だと思うんですよね。すげえ少人数で忙しいから、まあ、手前ですよね、プロモーション。まあまあまあ
そうね、そのプロモーションということも含めて、
したいっていう森道一番でございました。で2つ目がちょっと似たような切り口になるんですけど、ニュータウン、去年の、ね、ベストに選ばせていただいた、音楽、まあ、カルチャーメディアであるシンナーさんが主催している2日間の文化祭、大人のための文化祭みたいなものなんですけど、これが、ね、去年は衝撃を受けたんですよ。一日中、体育館では音楽ライブが行われ、学校、まあ、もともと、学校だったところ、小学校だったところを今リノベーションしているところを全部会場使っているので、校庭でも体育館でも教室の中でも、あとプールとかね、そういうところも含めて使っフルに使って、で あの死んだというカルチャーメディアを表現している感じなんですよね。演劇も
なんとなく学園祭のような温かさがありつつも、はい、結構ラインナップは面白い。
そうです、手作り感がありつつプロがそれを一つ作っていくというところが面白かったので、うん、でそこの、テンション的に落ちなかったんですね。去年に比べて初参加のテンションに比べて、うん、その期待を裏切るところがなかった、うん、プラスアルファ、去年はプールとか使ってなかったんですよ、うん、そこを結構ねマイナーな劇団さんに使わせて、はい、お化け屋敷とかやって、それはなんかね、結構コンテンツを吸収するパターンが多いんですね、うん、基本的には、うんうん、映画とか見るとか演劇とかも見る、うん、音楽ライブについても聞くっていう、あの受動的なパターンが多いんですけど、そこのお化け屋敷とかは自分でどんどんどんどん探っていって、あの能動的に楽しめる空間があったりしたので、そこの意味でまた新しいフィールドにも足を踏み入れたなって感じがしたんですよね、うんうん、だから去年のものを期待として維持しつつさらに進化させたっていうところで、まあ、ニュータウンはこれはベスト3に入れなければいけないなっていう。
東京にいる人だったら、はい、まあ、ちょっとその学校丸ごとが、うん、そのプロがやった学祭とはまた違うんだよね。なんか学祭の雰囲気をまとった感じなんですね。
そうです、いわゆるロックフェスティバルみたいなとはまた楽しみ方が違う感じがするんですよね。手作り感があるし、
うん、そこだよね、
はい、手作り感があるし、教室ごとにそれを受け持ってるのが運営側じゃなくてその当事者なんですよね、うん、はいはい、教室ごとに例えばあの占いの方がいらっしゃって占いを自分たちで運営してたりとか、イラストレーターの方が自分たちで運営していたりとかいうところが、それぞれが独立してあの機能してるっていう、うん、で同じ場にいるみたいなところがすごく面白いなと思いました、う
んうん、都内近郊の方は行きやすいので、はい、
そうですね、
まあ、ぜひ来年はね、はい、2019年は行っていただきたい。
さらに無料です。
はい、全てですごいね、
全て無料で、
はい、さあそして
最後ですね、ここは難しかったんですけど、まあ、今年やっぱり編集ライティング系のイベントにいっぱい行ってたってことで、うん、そこから一つ選ばせていただくということで、うんうん、多分ね谷の地では一回も話したことはないと思う、名前だけは挙げてるけど、うん、若菜君や音筆の会というイベントに今年は行ってきまして、はいはい、これがですね今のところ全6回かな、うん、第1校から第6校まで6回行われていて、プラス特別編みたいなのが2つやっていたんですけど、うん、まあさっきもちょっと話に出た、元ワイヤード編集長の若林圭さんという方と、あと音楽評論家の、なぎら光隆さんという方と、うん、宮田さんか、編集者の宮田さんという方、うん、お三方でやっている編集ライティングについての、まあ、講義みたいなものをやってらっしゃって、うん、で毎回3時間ぐらいやるんですけど、うん、そこで話される内容がなんか一方的に教える感じじゃないんですよね、
はい、
なんかお題を持ってきてそれぞれお三方それぞれの切り口というかそれぞれの今までの経験とか考え方をもとにそれぞれのテーマについての意見を出し合って、うん、で会場を巻き込んでそれを考えていくみたいなプロセスを6回やってきたんですよ。一番最初のテーマはインタビュー、うん、で2つ目はテープ起こし、うん、で人選とかテープ、発注とか、うん、それぞれ編集ライティングに関わるテーマを持ってきて話されるんですけど、うん、もちろん、まあ、答えなんてないじゃないですか。答えがあってそれを教えるっていうのは結構傲慢な気がしていて、うん、一方的にこれが正しいって言うんじゃなくって自分たちなりの正しさみたいなものを導き出してくれるプロセスを経験してる感じがするんですよね。
それぞれが自分なりの納得いくものを考えてください、はい、
そうです、自分なりの納得いくロジックを構築する過程を見せてくれる感じ、
うん、それぞれ私だったらこう考えますよみたいな、はい、
そうですだからお三方の話していることが全然違うよと思ったら、うん、自分なりの答えを出せばいいみたいな、うんうんうん、それはあの正しさではなくてそれぞれの適切さ、それぞれの人における適切さみたいなことを模索していける過程を今6回通じてやっていて、うん、ちょっとねここで話された内容を自分自身の編集とかライティングのこれから続けていく仕事の中でも、うん、大事な柱にしていきたいなってことをいろいろとお話を聞けて、うんうんうん、メディア運営の仕方とか、
はいはい、
書き方とかライターの方 の原稿に向き合う姿勢とかね、
うんうん、
そこら辺の話が聞けてると思ってるので、 自分自身の一つの大きな幹になったっていう意味で選ばせていただきました。
う
ん、
なるほど、ありがとう。
他にもいろいろねイベント参加してはいるんですけど、これが一番だと思ってます。
はい、そんな、はい、気使われなくて
大丈夫。全部上げてってもいいぐらいなんですけどね。
はい、急に
一通り上げてってもいいぐらい。神保町編集交差点ともすごい良かったです。はい。
まあ、クソみたいなイベントありますけどね。
そうなんです、クソみたいなイベントいっぱいあったので、はい、それもワースト曲げたいぐらいですけど、はい、まあまあ、みそじ祭りとか、ね、
ちょっと
全部あげないですけどね、
再放送ね、うん、なっちゃいますんで、はい、その時に、うん、まとめた、はい、話についてはリンクをね、入れておきたいと思いますので、
はいはいはいはい、
聞いていただければなというふうに思います、う
ん、はい、
はい、ということで2018年のイベントベスト3を双方出したから全部で6個だよの回ということで、
はい、それぞれだね、
はい、これまた来年もやるものが、
はい、
あったりなかったりですけど、
そうです ね、 ね、
熊草は当面やらないんじゃないかと思います。
150周年でしたからね。
そでもまたなんかそういうね、研究、人の研究がそうやってこう、うん、なんか ロジックで結びつくとか
そうです、ね、
あるかもしれないし、まあ、とにかくその面白そうなものってのは、うん、まあ、しょうがないよ、終わったら終わったで、うんうん、でも面白かったって言っとくことが結構大事なことじゃないかと、うん、うん、思います。
その時の気持ちというかね、
はいはい、皆さんも行ったイベントはね、うん、記録取っておくのもいいんじゃない
でしょうか。 Google カレンダーおすすめですよ、
はい、ということで今回はここまで、はい、お相手は池田と
岩崎でした。